はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員、私しげもと守と、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日で104回目を迎えますしげちゃんのドリームラボですが、
そうですね、はい、
はい、引き続き、ズームを使っての新しい生活様式を取り入れたラジオ放送となっております。
そうですね。
けいかさんは今どちらですか？
私は今日はね、滋賀県の高島市くつき、昔の旧くつき村の方に来ております。
なるほど。私の方はですね、はい、今京都市内を車で移動中であります。
はい、ね、すごいですね、
ね、
こういう中継収録、
うん、まあね、こういった新しいやり方が、まあ、これからいろんな分野で広がっていくかと思いますが、6月の19日から、県境をまたいだ移動がこれ行動制限緩和されましたので、はい、国会議員の私も東京から地元に戻ってきてまいりまして、はい、地元での活動再開です。
はい、そうですね、長かったですね。
長かったですね。20日と21日京都の街並みを自分の目で見てましたら、はい、国内の観光客のお客さん結構京都に来てましたね。
うん、そうですね、
うん、まあ、逆に言うと6月19日まではやっぱり県をまたがらないように頑張って自粛しようねっていう、ね、みんなの協力があったからこそ、20日からこう人がわっとね、まあ、広がったのかなと思ってですね、
はい、
やっぱり日本人はすごいなと思いました。
私も本当つくづく思ってます。みんな本当真面目ですね。
そうですね。
はい、
まあ、じゃあ皆さんに先週もご紹介しましたが、ご協力いただきたいのは、はい、接触確認アプリというやつですね。
はい、
もう240万以上のダウンロードがなされたやに報道を受けますが、
はい、
ちょっと残念なことに不具合が生じておりまして、想定されていた機能がね、十分に発揮しないとも聞いてますが、
はい、
今一生懸命、
まあ、私、うん、
直してますんで、
うん、はい、私ももうその辺はね、特に気にしてないというか、どんなアプリケーションも最初から、バグがあったりとかで、アップデートどんどんしていくとね、良くなるんで、
うんうん、
それはありきで大丈夫だと思います。
そうですね、
信じております。はい、
もうとにかく信じてアプリをみんなでダウンロードすると、
はい、
それで陽性者との接触があったかもしれないとこうお知らせが来たらですね、
まあ、はい、
そこに行って検査を受けていただけるような体制作りをやっていくことが重要ということですね。
はい、やっぱ安心感につながりますよね。
うん、
自分が今どうなってるかっていうことがわからないって、わからないことが一番不安なんで。
そうですね。
はい。
ね。それで、私も地元に帰ってきてですね、
はい、
まあ、いろいろな現場を今回っているとこですけども、まあ、例えば、その介護の施設で働いてる方や、はい、あるいは介護事業所を経営されてる方のお話なんかもですね、まあ、早速聞いております、はい、
え、
あ、そうしたらですね、まあ、例えばその入浴介助で、
はい、
年を召した方にお風呂に入っていただくような、
はい、
この津波が施設であるわけですが、
え、
お一人をお風呂に入れると、そしたら、はい、そのたんびたんびにですね、まあ、もちろんその、はい、消毒、衛生的な消毒の処置をして、
はい、
もちろん水は入れ替えて、
はい、
感染症がお風呂で蔓延しないように丁寧に丁寧に次の人が入るための準備をしていただいていると。
はい、
そうすると午前中だけでその全員がお風呂に入れていた日常がですね、
はい、
1日がかりのこの入浴介助になっていると。
はい、
こんな話を聞きます。
うん、
もう手間暇ね、たくさんかかるわけだし、まあ、そういったかかり増しにはコストもかかるわけであってですね、
はい、
っかり介護報酬という手当が、
はい、まあ、
からそういった施設、頑張っていただいている介護の施設に行き渡っているのかどうかですね、
はい、
一回再点検しなければならないなと、
はい、
感じているところですし、
え、
あとですね、やっぱり人が集まるところをみんな避ける傾向がありましたから、
はい、
もう例えば介護通所で、まあ、デイサービスに、まあ、なかなか行けなかった、
え、
あるいは病院に行けなかった、
はい、
そのことによって、まあ、本来その診療を受けてしっかり手当を受けなければならない方々の病気が進んでしまっていたりですね、
はい、
あるいはその介護事業所に通えないことでその機能が、はい、まあ、身体機能がですね、まあ、衰えていったり、あるいは維持できなくなったりといったですね、はい、まあ、こんなこともまあ心配をされてますし、
うん、
まあ、人と会わないことで随分お気持ちも下がっていると、
うんうんうんうん、
まあ、心身ともにですね、まあ、健康面、病気の面も含めて、まあ、今回コロナの中でのやっぱ自粛というものが我々の健康とその気持ちも含めた、ね、まあ、リズムに大きな影響あるんだな、
はいはい、
まあ、そういった現場で、まあ、医療、うん、あるいは介護福祉の関係者がすごく頑張っていただいている状況もですね、
はい、
京都に帰ってきてお聞かせをいただいております。
うん、そうですね、
うんうん、
確かに私も実はちょっと定期検診のようなもんで胃カメラをね、はい、受けるということがになってるんですが、いつも大学病院なんかでやってくれてたことがもう今全部できなくってですね、検査だけかかりつけのクリニックの方でやってください、結果だけ持ってきてくださいみたいな感じで、やっぱり、はい、診療自体もスムースではなくなってきてる体制はあると思いますね、感じてます私自身も。
実は慶華さんね、うん、私の友人に看護師さんがいてですね、
はい、
その胃カメラの検査を行うクリニックで胃カメラのお手伝いをしている看護師さんがいるんですよ、
はいはい、
どうしてもやっぱりカメラを口からこう胃に入れていくもんですから、やっぱりこう咳込んだりむせたり飛沫が飛んだりということで、はい、かなり厳重な、防御体制を敷いた検査、はい、で、まあ、なんていうんですか、防護服、ね、ガウンでやるもんですから、
はい、
暑いと、
はい、
をきつくするとね、今度逆に検査を受ける方が、
はい、
寒くなりますからね、みんな温度上げながらね、汗だくになりながら看護師さんも胃カメラの現場で頑張っていただいてるって話は京都に帰ってきて看護師さんから聞かせてもらいました。
多分カメラなんか本当そういう風になってると思います。ね、とても混んでると思います。
まあ、そういった医療現場、介護福祉の現場で、まあ、引き続き頑張っていただいてる皆さんに感謝をしながらですね、
はい、
私も地元をこれからずっと秋の臨時国会まで歩いて、はい、政策に反映していきたいと思います。
そうですね、あちこち取材またお願いします。いろんなこと聞かせてください、
はいはい、ラジオの聞いてる皆さんもアプリのダウンロードご協力をお願い申し上げます。また来週、
はい、じゃあまた来週、
バイバイ。